い、あ、じゃあチーム名を、選ばれた3つのチーム名を大浦さんから発表していただきます。
はい、じゃあ発表したいしていただく方は、チームルート4。はい、おめでとうございます。
ルート4の方、はい、こちらです。
次がですね、チーム校長先生。
校長先生、どちらでしょうか。あれ、どちらのチームですか。あ、はい、一番後ろのチームです。
次がチーム秋田。
チーム秋田、チーム秋田の方。あ、はい、じゃあこちらでお願いします。じゃあ
で今ちょっと資料が来るまでなんですけど、はい、まあ、選ばれたポイントなんですけども、
はい、
もっといいやつも多分あったかもしれないです。ただキラッと光る部分があったりとか、きちっとまとまってたりとか、いろんな点から選んでおりますので、それ以外にも、はい、たくさんいい、企画はあったと思います、
はい、
じゃあ順番は今発表した順番に、はい、お願いをしたいと思いますので、はい、心の準備をお願いします。あと、
はい、はい、じゃあお返ししてきます
。じゃあ1チームですね、5分ずつ発表してもらいます。で5分お願いします。そうですね、ルート4の、方から順番に前の方に出てきていただいて、スライドの方にですね、今皆さんが手書きで、書いたものをですね表示しますので、もう少々お待ちください。スタッフの方、ホワイトボードを使ってもいいですかという。
はい、
いいですか。
この裏にあるんです。
いいですか、使って。
はい、
画像はまだでしょうか。実はこれ私もですね、自分でワークショップのお題を作ってから自分でもやってみてるんです、一度。で、そちらの考えたものは後ほどフォローアップメールで、流す予定になっておりますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ちょっとね、時間がやっぱり、25分ぐらいだと短いので、なかなかまとまったやつを、作るのが難しいかなと思うんですが、結構、まあ、発表していただく中にはまとまってるものもありますし、あとすごい尖ってるやつも、ありました。今ちょっと画像来ましたので、取り込みます。ちょっと見えないかもしれないですが、これチーム、ルート4さんのやつだと思いますので、じゃあここから発表お願いします。
はい、 チームルート4の、立田と申します。よろしくお願いします。我々が考えたのは、まず目的なんですけども、この新青森駅に訪れる人の、1人当たりの売上単価を上げること、それから、リピートの売上を上げるということを中心に考えました。で、すみません、自我が汚くて恐縮なんですけども、手段としては一応3段階に分けてます。で、まず一つは集客、それから、その接客というのはその新青森に来てもらってからの話です。で、最後は、リピートと、この、3段階で、考えてますと。で、この3段階の手段のお話をする前に、ちょっとこちらのホワイトボードを見ていただきたいんですけども、まあ、基本的には東京からいらっしゃる方が圧倒的にまあ多いかなと思ってるんですけども、すいません、ね、上げたり下げたり。で、この、コンタクトポイントはどこかということを考えました。で、新青森駅、まあ、すごく私も新聞で見てすごい施設になりそうだなっていうのはあるんですけども、おそらく新青森駅だに行きたいということだけで来るっていう方は、なかなか、まあ、少ないんじゃないかなということで、やはりここはいろんな、行き先に行く、まあ、拠点になるんだろうなというふうに考えています。その時に、多分ほとんどの人は新青森駅に何があるかって知らないで来る人が多いんだろうなという中で、どうやってその告知をしていくか、認知してもらうかっていうのを考えましたと。そうすると、まず一つは東京駅から新青森駅までのこの新幹線の車内っていうのがまず、大事な、ポイントになるなと。それから、新青森の 駅に着いてから、まあ、在来線とかバスを使って移動ということがありましたので、この交通手段の、中で一応マイカーもあると思うんですけどマイカーは今回は、ちょっと、覗いておりますということで、ここでいかにその、理解してもらうかということを考えました。で、まずこの新幹線の車内なんですけども、ここでですね、よく新幹線の座席にガイドブックみたいなのが挟み込まれてたりあると思うんですけども、あそこでこの新青森駅の中にある、物販飲食の、ま、ガイドブックというものを、配布しまして、さらにそのガイドブックには、ただ配っただけではですね、やはりここからすぐ旅立たせてしまうと、せっかくのチャンスを逃してしまうので、ここでまず着いた時に使ってもらえるようなクーポンブックを、用意しようと思っています。で、これは、3回使えるものなんですね。で、どういうことかというと、新青森駅に着いた時に使えるもので、どっか行き先があって、で、また帰り、ここから帰りますから、ここで使うものっていうのがあります。で、まあ、私もそうなんですよ。お土産っていうのは基本的に青森来てすぐお土産買う人はいないと思いますので、お土産を帰る時に買うだろうという想定で考えた時に、まず着いた時の飲食、それから帰る時の飲食、そして帰る時のお土産物販ということで、この3回で使えるような、クーポンブックを、用意しますと。で、さらに、新幹線の中で、まあ、クーポンブックはですね、読んでしまえば終わってしまいますから、そこからさらに携帯とかで、新着情報とかイベント情報とかっていうのが、新幹線の車内に事前にチェックできるようにしておくと。また、時刻表なんかも用意しておいて、ここに着いた時に、例えば60分待ち時間あるから1時間ここでやれるなとか、30分あるからちょっと軽く食べていこうかっていうような、事前の予定を立ててもらうのをこの新幹線の車内にやってもらうということです。で、それで、3つ全部コンプリートしたらさらに得点というのを考えております。それから接客というところなんですけども、私がいつも思っているのは、お土産屋さんで、まあ、アスパムもそうなんですけども、買うときに結局いっぱい買うとですね、送料がかかってしまう。これが非常に重たいと、いうところがありますので、ここでやっぱりどっさり買ってもらうためには、他の事情全く考慮しないで言ってますけども、これどっさり買ってもらうためには、何円以上買ったら送料無料という形での、まとめ買いの促進をすると。さらに、ここで、飲食または物販の売り上げを上げるために徹底的に試飲試食をしてもらうということを、考えています。やはりそれ食べないとわからないというところがありますので、それをやってもらうと。で、そういったことをやって、まあ、また帰ります。で、帰った後またその、商品を食べたいとか欲しいというので、お買い物しに新青森に行くのはなかなか難しいかもしれないので、この帰るときに、帰った後にですね、帰った後からリピートで気に入った商品をまた注文できるように、その通販用の、ガイドブックだとか、EC サイトっていうのを受け皿を用意しておいて、その人が東京に帰ってからでも、ここの、売り上げが上がるような、そういったルートを作っておきたいというふうに思います。 あとは、リピートというところで一つ考えているのは、どうしても出張客とか何回か来る方っていうのは、大体ここが何が置いてて何を売ってるっていうのは大体分かってきてしまいますので、非常にその新鮮味が薄れてくるということがありますので、ラーメン博物館のようにですね、まあ、全部やらなくて一部のコーナーでいいんですけども、ランキングをそのやって、お店に出店コーナーを作っていくつか、そこで競ってもらって、売り上げが、一番下のところは退店してもらうと、一番上のところは、勝ち残れるというような、その新陳代謝が働くようなものをやって、常にここに来ると新しい青森が発見できるというような、施設を作って、ビジネスをやりたいと思います。5分オーバーしましたが、以上で終わります。ありがとうございました。
ませんが、先に、発表の方をしたいと思いますので、次チーム校長先生お願いします。校長先生お願いします
商業施設に囲い込みするためには、どこの施設にしかないものでなければいけないということですので、この手段としてはリンゴジュースが蛇口から無料で飲めるで、冬はシャーベットとなります。でこのシャーベットには、まあ、補足しますと、あのファームには寒いので、蛇口から自然とシャーベットになる可能性があると。これは、青森県以外の方が来てくれた場合にも、この青森の寒さが身に染みる、こういったこの身に染みるのを感じしていただくためにも有効な手段ではないかと私どもは思います。で、この理由、話題性がないと集客が難しいので、とにかく目玉となるものを作る一点でございます。話題性はこの青森の新しい施設に蛇口から水が出るというちょっとローカルなものがあると、それだけで最近のネットユーザーの方々も実際に行って体験してみないうちには何もネットに書き込むことができないと、そういうのもあると思われます。それによって普段移動しないような方々を集客する効果もあると思います。そうですね。まああとは、まあ、リンゴジュースは、あとは真面目な話をしますと、青森といえばリンゴが一つのブランドだと青森県民としては自負しております。でそのリンゴジュースとなりますと、今度はあまり売ってない青森のリンゴジュースの味というのは県外ではあまり飲めないものだと思っております。でそういったものをやっぱり本場で飲めるということに意味があると思います。でそしてこれは青森のあそこで飲んだリンゴジュース、これはもちろん味がリンゴの数だけの味が用意されますが、そういったものを戻った、まあ、自分の地域に戻った先でやっぱり買いたいなと思ったら、今度ちゃんとネットによる販売網が整備されております。それによって青森のリンゴを、あの味を私の家で、北の味をここでというコンセプトが成り立つと思っております。まあ、何よりも青森のリンゴを軸にした戦略だと認知していただければありがたいなと思っております。話題性といえばシンプルイズベスト。まあこれ以上のなんか青森らしい、ちょっと青森らしいものはないんじゃないかなと思います。以上。
はい、ありがとうございます。非常にとんがってましたね。まさか選ばれないんじゃないかなと思ったんではないかと思うんですが、じゃあ次に、チーム秋田の方 お願いします。皆さんこんにちは。5人中4人が青森県人なのになぜかチーム秋田です。よろしくお願いします。私たちはですね、まず一つの目的として、何回も来てもらうリピーターさんいらっしゃいという、ことで、リピーターをやっぱり特化していこうということなんです。でこの青森というのはですね、いろいろ食べ物であれイベントであれ、私は外から見た視点なんですけども、コンテンツはもうすでにだいぶ揃ってるんじゃないのかなと。揃ってるので、それをこう十分に活かして、こういう新しい建物ができた時というのは大体1回は皆さん来ると思うんですよね。チームの人に話を聞いた、例えばこのアスパムという建物に、今年何回来ましたかと。皆さんは何回いらっしゃってますかね。もしかしたら何回も来てるって方もいるかもしれないし、もしかしたらなかなかこうリピーターを取り込めていないのかもしれない。なのでこのリピーター何回も来てもらうということに、特化して企画を考えました。でですね、まず基本的なこととしては、せっかく駅には来てるわけですから、新幹線利用者は、この駅の中のこの施設を素通りさせないと。でそのためのですね、手段としてまず、いろいろありますけれども、季節物として祭りをこうはじめとしたイベントとの連動、例えば、ねぶた、ねぶた、あと花見とかですね、いろいろありますよね。多分その方は新幹線で来る方というのはこの新青森駅をおそらく利用されるだろうと。その方に直接の会場に行くんではなくて、ちょっとそこでこう寄ってってもらうと。例えばですね、いろんなイベントありますから、例えばこの CSS ナイト次回をここでやるというのはいいかもしれないですよね。もしかしたらそれでものすごい人数が100人くらいですか、もっと来るかも分かりませんけど、集まるかもしれません。でですね、あとはですね、ここだけのですね限定商品というのを作ります。県内のお土産品というのは全て手に入る、ここに来れば何でも手に入るということはあるんですけれども、それだけではなくて全て手に入る他にここでしか手に入らない商品というのを考えます。そうするとよそでお土産買ってくる方もいるかもしれませんけれども、じゃあ最後にここで一つ何か買って帰ろうと、そういうことですね。であとですね、もう一つ考えたのが、リピーターというのは同じお客さんがこう何回も来てもらうという意味もあるんですけれども、一度お土産を買って帰ったお客さんがまたこうお取り寄せをこうしたくなるようなものを少し考えます。その一つの方法として、いろんなこうメーカーさん、商品商店さんがあると思うんですけども、共通のですね、ポータルサイトを一つ作ります。で商品に QR コードなり URL なりをこう添付してですね、この商品おいしいな、よかったなということになれば、それをですね、見てそのポータルにアクセスしてもらって、そこからそれぞれのメーカーさんにリンクしてもいいでしょうし、そのポータル内で購入してもらってもいいと。そういった形でこう一度お土産を買って帰った方がまた、取り寄せても購入できると、そういった意味のリピーターも、狙っております。そうですね、そういったことが基本的なところです。限定品というのはさっきちょっと言いましたけれども、今だけここだけ例えば何月限定とかそういったものもいいでしょうし、下で今日さっきサザエですか、食べてきたらなんか非常に美味しくて、ああいったのも例えばこの CSS ナイトの時にそれの何十円引き券とかがつくと、多分もっとこう そのために1時間早く来て丼を食べたりとか、そういうのもいいかなと思いましたし、そういうのがこううまく連動したらですね、いろんな集客ができるんではないのかなと思っておりました。大体こんなとこですね。はい、ありがとうございました。 どれも、面白い企画だったんではないかなと思います。ちょっと、情報としてもしかしたら足りなかったのかもしれないんですが、東京から、この新青森まで新幹線来ると、3時間強ぐらいで、東京まで行きます。で、青森県の端っこから端っこまで、深浦町、そこから西伊あたりまで行くと大体6時間近くかかるんで、県内より東京の方がもう近くなるんですね。で、旅行会社さんの、情報によると、やっぱり一番近くなるのが、東京も近くなるんですが、仙台がかなり近くなるだろうということは言われてます。で、東京のお客さんが多いのかなと思うんですが、意外にですね、隣接県の方も結構動きやすくなってくるというふうな、これは旅行会社さんがですね、大体統計として出しているものになってます。で、もしかしたら新青森駅にから、八戸通って新青森に入ってきて、帰りに新青森に来ないで秋田から帰ってしまうとか、そういった観光ルートも結構今できていますので、もしかしたら来た瞬間にお土産を買わせないと、帰り寄ってもらえないのかなとか、その辺も、少し、意識するといいかなというふうには、自分は思います。高野さんどうでしょう突然振ってすいません
やっぱり蛇口のリンゴに負けます
ですね、
インパクトのね、
はい、実はこの他にもですね、施設内にですね、足湯ができてしまってる企画もありましたね。そのまま源泉が一番多いということで、足湯を作ってしまえというようなものもありました。
あとあれですよね、その僕の中で企画提案力っていうのを申したんですけれども、今3名のね、発表の中で、そのやっぱり舘田さんだけ、本当にやるのって感じでしたよねやっぱそのなんていうか、こう意気込みとこう熱意っていうのはですね、プレゼンのうまさじゃなくて、やっぱりこう熱意とこう ね、
そうですね、
来週も始めるみたいな感じが、やっぱその大事ですよね、なんかね。
そうですね。これ今日皆さんのやつを全部まとめて駅ビルに提案に行ったら、もしかしたら通るかもしれないなと思ってます。
安田さんはいらっしゃらないんですか？まとめ？
安田さん
、はい、お願いします。
なんだろう、なんか奇抜なんか見てて面白いこと面白いですね。で、選びながら話してたんですけど、目的を新規の人、来たことのない人をもっと取り込むのか、または来た人の購買単価を上げるのか、または何回も来てもらうようにするのかとか、いろんな部分があるんで、各アクションがどれのために何をするみたいなところは、やっぱり目的ちゃんと設定して、それの手段っていうところに落とし込んでると、企画自体が分かりやすくまとまるなぁと、いろんなものを見ながら思ってました
ですね。はい、はい、ありがとうございました。ちょっと時間がないので、他の、提案についてはちょっと今発表の時間はないんですが、最後にまとめになりますが、これは青森県の方、特にですね、新幹線全線開業はやっぱりですね、ビジネスのチャンスとしてはかなりのものです。で、今実際どういうことが起きているか、でどうしたらいいのかということをちょっと簡単にお話しすると、何が起きるかというと、新幹線を意識したビジネスというのは今ものすごい増えています。でやっぱりどうしても後手後手踏んでるんですが、今半年ぐらい前までなって、結構商品開発とか、こういうふうなイベントやりましょうとか、こういうツアー作りましょうというのは各地でやっぱり動いてます。でその延長にですね、必ずウェブを使える部分というのは出てきますので、こういったものをですね、どんどん提案していってはいかがかなというふうに思います。でもう一つですね、やっぱりJR さんはじめですね、DC キャンペーンを結構打ちますので、このキャンペーンで少なくともインターネットでですね、青森のことを検索する方というのは相当増えます。でこれらをどういうふうに取りこぼさずに、自分たちのサイトに連れてくるかというのも、一つ私らが考えられることではないかなと思います。それとですね、やっぱり青森県の方でどうしても、新幹線が来るけどどうしたらいいのか分かんない方たちって本当にたくさんいます。来るけど別にそれがどうしたのっていう方もいるんですが、そういったものをですね、支援する制度がですね、例えば県だったり、各市町村だったり、そういったところに結構できてきてます。で、そういう情報を逆に自分たちがキャッチして、お客さんに提案しながらやっていくという方法も結構有効です。
でこれはあまりコストがかからないでやれる方法なんかもあるので、皆さん帰ったら結構そういうものを、探してみてはいかがかなと思います。またまあ、最後になりますが、青森らしいウェブの活用の分野としてこの辺の分野はチャンスがあるんではないかなというものを、ご紹介します。で、これは、農商工連携、要は農業とか工業とか、そういったものをマッチングしていきましょうというものです。これは農林水産省ですとか、あと県でも、かなり支援をしてきてますので、こういった分野と、一緒に仕事をするというのも、可能性が結構あると思います。あと地域資源の活用ビジネス、これは青森県はかなりありますよね。今日も新聞にですね、ポッカさんが青森はすごい素材があるんで人参ジュースと、リンゴジュース作りましたというのが、載ってましたけども、こういったものを、ポッカさんが作るんじゃなく地元で作れるように、少し提案をしていける。でそのプロモーションにウェブを使っていくとか、そういったことも、可能性は高いかなと思います。であとは第6次産業ビジネス、これ6次産業ってあんまり聞いたことないかもしれないですが、1次産業、2次産業、3次産業、こういったものをうまくマッチングする、もしくは1次産業の方が2次、3次の産業にも手を出すというようなことです。分かりやすいところだと、農家レストランとか、農家さんが自分たちが作ったものを、レストランを経営してそこで消費するというようなスタイル、こういったものがですね、結構時代としては向いてきているのかなというふうに思いますので、ビジネスの分野でですね、まあ、このやりやすい分野からやっぱりやっていくというのは一つの方法かと思います。私のお話は、以上になります。どうもありがとうございました。